はい、それでは、出エジプト記の3章からですね、それでは早速ですね、読んでみたいと思いますけれども、モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。モーセの生涯が始まっていますけれども、前回の学びでは、40歳の時にエジプトの宮廷にいたモーセが、エジプト人を殺したということがですね、パロに伝わって、パロが、モーセを殺そうということになったので、彼が逃げてですね、でミディアン人の地に行ったところで終わったわけですね。この前の話覚えてらっしゃるでしょうか。ですね、でミディアン人が住んでいたところは、このアラビア半島の北部になりますね。今のサウジアラビアの北の方になります。ですね、でそこからですね、この西の方に追っていったと、羊をですね。ということは、シナイ半島、今でいうシナイ半島になります。そしてホレブの山、後にシナイ山とも呼ばれますけれども、ホレブの山に来たと。でそれが神の山と書いてあるんですね。なぜかというと、間もなくしてモーセがここにイスラエル人を導いていき、そしてそこに、その周辺にテントを張り、宿営を張ってですね、そしてそこで神が現れてくださってですね、そして実戒を始め、律法を与え、そして神のその栄光と、その光をですね、この見るようになる山になっていきます。これがここに書いてあるこの神の山ホレブということですね。で皆さんが聖書地図をお持ちであればですね、このそのシナイ半島のこのちょっと南側の部分がですね、伝統的にですね、このここではないかと言われているところがあるんですね。今でも大きな観光地になっておりますけれども、いくつかですね、山は候補地があるんですね。断定はできないんですけれども、かなりの可能性でここかじゃないかなと思われるのが、このホレブの山です。ですからミディアン人の地ってその書いてありますよね。このサウジアラビアの方ですね。この赤湾をこう越えたところにありますよね。でそちらの方から西側に行ったということになるんですが、これがですね、神様の導きだったんですよね。2節をご覧ください。すると主の使いが彼に現れた。覚えてらっしゃるでしょうか。主の使いです。で、ここで不当寺の主となっているところですね。特に不当寺の主となっているところは、まさにこれが主ご自身であられる。そして主ご自身ということは、イエス・キリストがその肉体を持たれる前、受肉前のイエス・キリストご自身であるということを私たちはもう学んでいますけれども、現れました。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃え尽きなかった。不思議な光景ですね。ですからモーセもそう反応しています。3節ですが、モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。ですね。2節で主の使いと言ってて、4節で主はと言ってます。同じ人物です。そして神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおります。かつても神がヤコブに現れた時にですね、エジプトに下ろうとしていたヤコブが神様に祭壇を築いてですね、生贄を捧げた時にですね、やはりヤコブ、ヤコブと言われました。一度ならず二度言ったんですね。それはですね、この注意を引き寄せたかった。またその個人的な呼びかけになっているわけなんです。
そうですね、私たちも、一度呼ばれただけじゃなくて二度呼ばれたらですね、ああっていうので、はい、ここにおります、その神であることがすぐ分かった、それでしもべの姿勢を取ったわけです。私はここにおります、何でもいたします、何でも聞きます。
そして神は仰せられた、ここに近づいてはならない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。いかがですか。
足の靴を脱げというですね、命令があるわけですね。私たち東洋人はですね、その意味がよくわかるわけです。入ったら汚くなるわけですよね。またその家の人たちを尊重するためにですね、靴で土足で入るんではなく、そこで靴を脱ぐわけですが、神がここを聖なる地であると言われました。
そして続けて読むと、また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて
顔を隠した。ここの恐れるというのは恐怖という意味の恐れるではなく、畏敬の意味での恐れかしこむ方のですね、恐れて、そしてそこで顔を隠したということが書いてあります。私たちが創世記で学んだアブラハム、イサク、ヤコブの神が今400年ぐらい経った後にですね、このようにして目の前で芝の中で、燃える芝の中で現れてくださったという驚くべき事象がここで起こっているわけなんです。神がここまで近づいてくださったということによって、ここは聖なる地であるということを神様がおっしゃったわけなんです。出エジプト記で見ていく私たちの神、私たちにとっての神様の姿はですね、聖なる神なんですね。近づいてくださった神様が聖なる方として現れてくださいました。先ほど神の山という言葉がありましたけれども、イスラエル人たちがそこに集まってきてですね、そしてその天に座しておられる神様が降りてきてくださる、その栄光を持って降りてきてくださるところに本当に恐ろしい形で降りてきて、なぜかと言ったら聖なる方だったからですね。少しでも近づくならば一瞬にしてですね、この燃え尽くしてしまう、あのインディアナ・ジョーンズの最初の時でしょうか、ご存知でしょうか、契約の箱をですね開けたらですね、みんながたちまちのうちにこう腐っていくというか滅んでったわけなんですよね。これが神の清さ、まあ、あの映画とは違いますけどね、その聖書からの映画の、あの見てください、神の清さなんですよね。で、神の山とあったようにですね、この新約聖書の中では神様は、このようにおっしゃってますが、しかしあなた方はシオンの山、市内の山ではなくてシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。私たちが向かうところの天においてもシオンの山、山があってですね、そして神様がそこに権限されておりまして、で私たちもそこに集うわけなんですけど、そこにおられる神様は清い方なんですね。その清さというのがこの火の中にも現れていた。火というのはいろんなものを燃え尽くします。それことによって不純物を取り除き、金属でやったら不純物を取り除くわけなんです。そしてずっと当たっていたら火傷をしてしまいます。同じように私たちがそのままの姿で神に近づくのであれば、たちまち滅ぼされてしまいます。清いという言葉はもともとは分け隔てられるという意味です。神が隔絶された方だ。そして、欠陥も欠点も何一つない方だ。私たちが神という言葉を聞いたときに、清い方だということを思い出す必要があるんです。なぜならば、もし清い神だということが分からなければ、汚れている、自分が汚れているということも分からないんですよね。自分が汚れているということが分からなければ、イエス・キリストの十字架が私たちの罪を清めてくださるという意味も分からなくなってしまいます。十字架なんか無残だな。なんかむごいな。ですね。 で私がかつてですねパッションですか、メル・ギブスのパッションのですねその解説のことをこのブログかそのホームページに書いたわけなんですよね。そしたらですねリンクを調べたらあるリンクのところがあってですねちょっとですね、まあ、このメッセージの中で言うのもあれなんですけれども、非常にちょっとヤバ系のですねこの痛めつけるようなそういうサイトにリンクされていました。あれがいわゆるそういうむごいですね話になっていくわけなんです。ただそれだけなんですよ。なんでそれが清い神様が私たちを愛してくださるためにしてくださったことなのかわからないんですよ。罪を清められなかったら私たちがその罰をそのむごい死を遂げなければならない、たちまちにして殺されなければならない、滅びなければいけない、地獄の火の中で燃やさなければいけない、このことがわからなくなってしまうんですよね。ですから私たちが出エジプト記で学んでいくのはこの清さなんです。神様の清さを見ていくことができます。そして7節をご覧ください。これから神がモーセに使命を与えられます。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。創世記を学んできた人たちがここに学んできた人たちであればここに書いてある重要性がよくわかります。なぜならば神様は族長であるアブラハムに対してですね、このことを約束しておられたからなんです。彼は本当にあなたの約束がその通りになるのでしょうかということをですね言ったんですよね。まだというかずっと彼は一生の間ですね土地一つさえ持っていなかった。最後にですねは墓地ですか、墓地を私有の地としただけでそのところとしただけでですね、神様はですねあなたに土地を与えるというふうに約束したわけですね。この東西北南全部土地を与えると約束されたのにこれは一体どうなるんですか。そしてですね神様は、この動物をですねこの真っ二つに裂きなさいと言われた。そして真っ二つに裂いて、そして私はその間を通るとおっしゃいました。で、その時に夜になって、こういう状態になったんですね。ひどい暗黒の恐怖が彼を襲ったって書いてあるんです。で、なぜかというと、神様はそれを暗示しておられたんです。それが、あなたの子孫は自分たちのものでない国で希留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになると言われた。そのエジプトでの奴隷生活が暗黒だったわけなんですけれども、必ず連れ出して彼らがこの土地を所有するようになるよと神様が約束してくださって、今それを神様が実行するよとおっしゃってくださっているわけなんですね。で、ここでそのきっかけになった言葉が7節なんですよ。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。ぜひ知ってください。私たちの神は悩みを見ることのできる方です。叫びを聞くことのできる方です。痛みを知ることのできる方です。私たちは神様を遠い存在にしてしまうんです。思いの中で。この天と地をお作りになった、その宇宙を超越したところの、考えてください。銀河系を超越したところの神様なんですよ。その神様のことを考えているとですね、自分たちの生活の細部に至るところに神様が介入しておられるということを信じ るのが難しくなってくるんですよね。その小さなことに神様は関わってくださるのか、距離を感じるわけなんです。けれども神はそのように宇宙万物を支配されている大きな方であるだけでなく、細部に至るまで私たちと同じように感じ、痛み、共に泣き、共に喜んでくださる方なんだということなんです。このことを忘れないでください。私が信仰を持って間もない時、大学生だったんですけど、そこにクリスチャンのですね、集まりがあってですね、先輩たちがいました。その祈りが面白かったんですね。私はですね、祈りというとですね、なんかこの大それたことだけを祈る時だけが祈りだと思っていたんですけれども、こういう祈りがあったんですね。口内炎を癒してください。ああ、そんなことも祈れるんだ。何でも祈っていいんだ。口内炎さえも神様は関心を持っておられるんだ。具体的に神様はこの終わりの時に御子を通してご自身を表したとヘブル書に書いてありますけれども、それが肉体を取られたというところに現れているわけです。その肉体というのは、ちょっとですね、痛みをですね、和らぐことができるような体ではなかったんですよ。私たちと全く同じ、皆さんの腕を今つねったらですね、痛いね。痛いですよ。ね、言ってしまうのと同じ痛みを持って、風邪もひいたでしょうしですね、他のところで疲れを覚えておられたという言葉もありますね。泣かれたという言葉もあります。その肉体の弱さを全部持っておられたんですね。ですから、ヘブル書の4章の15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと。そして11節、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。今神様がエジプトに行ってイスラエル人を連れ出せと言っていることについての彼はもう衝撃を持って発言しているわけなんです。エジプトに戻れという神様の命令は、自尊心がめちゃくちゃにされたところに戻りなさいと言ってるのに等しいんです。エジプトの君主であったからこそ、エジプトの中にいるイスラエル人を救い出せると思っていたわけなんです。皆さんが仮にこの日本政府のですね、官邸で、まあ、官房長官みたいなその位にですね、ついてですね、で自分の本当にこの身近にいたこの苦しんでいる人たちを助けたいと思ったら、その権力を持っているからできるというふうに思って、ところがそれが全くできなかった。彼は一人のエジプト人を殺すことにも成功せず、しかも同じイスラエル人に密告されて、そして追われる身となったんです。自尊心ズタズタですよ。で40年の間彼は羊飼いとして生きたんです。もうかつてのエリートの教育、エリート教育を受けた彼の能力も廃れてしまった。使わなければ廃れますよね。ですからもう彼はズタズタですよ。もう遠い昔の話、そのようなことだったんですけれども、神様はそれをまた呼び起こすようなことを行われたんです。使徒の働きの7章にはですね、神がモーセにイスラエル人を顧みる心を起こしたって書いてあるんです。私たちもですね、神様から与えられたその顧みる心、けれども何かの事件がきっかけでそれがズタズタにされて、もう諦めていて、けれども残っている、そういう時に神様が呼び起こしてくださり、これに私はあなたを召しているんだ、このために私はあなたを用意しているんだとおっしゃってくださるわけなんですね。なぜ40年も必要だったのか、2つのことを申し上げたいと思いますが、 第一に、モーセは指導者でありますけれども、いわゆる世の中でいう指導者ではなかったんです。神の御霊に導かれる指導者でなければならなかった。ゼカリア書の4章の6節に、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。彼は権力ではなく、もっぱら神様の霊によって導き出さなければいけなかった。イスラエルのために導き出さなければならなかったわけなんです。そして第二に、羊飼いという何の変哲もない職業が実は良い指導者になるための訓練だったんですね。後にも偉大な指導者が出てきます。ダビデという人です。彼も少年時代羊飼いだったんですね。でもその羊飼いの羊を飼うということ自体が、後に一国の主となった時にその国民を支配するのに必要な素質を身につけたわけなんです。詩篇の78篇の70節から72節にこう書いてあります。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとそのご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。羊を飼うというのは 2,3 歳の子供を育てるようなものです。ここにお子さんをお持ちの方はご存知、よくご存知、私はね持ってないので分かんないんですが、いつも大変だな、お母さんって、お父さんも大変だなって思うのがですね、まあちょっとある程度大きくなったらいいんですけれども、2歳3歳のですね、英語でテリブル2っていうんですか、2歳の子はテリブルだとよく言われますけれども、でも羊も似たようなものなんですね。罪を犯している私たちのことを、イザヤ書の53章の6節で、私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分の勝手な道に向かっていったっていうのがあるんですよね。その迷いやすい羊をと付き合っていかなければいけない。事実モーセは後の、間もなくですね、イスラエル人の不平不満を聞きながら残りの40年を過ごさなければいけなくなっていくわけなんですね。で、彼は非常に謙虚な人でした。実に民数記には彼は地上において最も謙遜な人だったと書いてあるんです。謙遜な人を見るとですね、私たちは権威を持っている人であっても謙遜な人を見るとですね、文句言いたくなるんですよ。言えるから、こう権力を振る舞ってる人って黙っちゃうじゃないですか。でも謙遜な人の前に出てくると、柔和な人の前に出てくるとですね、私たち文句言いやすいんですよね。で、文句がどんどんどんどん出てきました。で、彼はですね、一度失敗したんです。怒っちゃったんですよね。で、それで岩を叩いてしまった、打ち叩いてしまったという失敗はあったんですけど、その他のことについてはですね、神様の前に出てってどうすればいいんですか、ひれ伏しですね、祈りを捧げた。そういう柔和さに基づいたところの指導だったんですね。リーダーシップだったんです。40年間これが必要だったんですね。そして次に12節、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。いいですか、私は一体何者なのでしょうと言ったことに対する神様の答えが、私があなたと共にいる。今あえて私がという言葉を使いました。英語だったら I am with you、 同じ am なんですけれども、日本語はいいですね、私がなんですね。本当は私はじゃなくて I am with you なんですね。だ、つまり言い換えると、あなたじゃないよ、私だよっていうことなんです。キリスト者、イエス・キリストを信じた者たち、イエス・キリストに従っている者たちも同じように神によって私を伝えに行きなさい、人々を キリストの弟子として生きなさいという使命が与えられた、ある意味で宣教者なんですね。イエス様が弟子たちに大宣教命令を与えられました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいということなんですが、いかがでしょうか。私たちが周りの人々にキリストの弟子になるべく私たちが召されているということなんですよ。もちろん私たち自身がまず初めにキリストと弟子とならなければいけないんですけれども、慣れていないというふうな思いを持っているにもかかわらず、ましてや周りの人たちに弟子とすべく動いていきなさいという命令を神様が与えているんです。いかがですか？具体的に今お考えください。私なんてモーセと同じような言葉が出てくるんですよ。私は一体何者なのでしょう。できませんよ、できませんよ、絶対にできませんよということになるんですね。ですからイエス様が今私が読んだこの命令の次にこういう約束を与えられてるんですよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私がするんだよ、あなたと共にいるから私がするんだよ。ぜひこのことを覚えてください。なぜならば私たちではないんです。でも私たちは出ていく必要があり、私たちは神様に用いられるように心を開いている必要があり、そうしたら神様が用いてくださいます。自分ではないんですよ。神様がしてくださるんです。でも私たちは用意ができなければいけないんです。でその用意ができてないモーセがですね、さらにですね、質問するわけです。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。この内容についてですね、第一礼拝でお話をしました。ぜひ、昨日参加されなかった方は、テープをですね、この録音のファイルを聞いてください。この神の名前は何かというのは、神って言ってもどんな神なんですかと言ってることなんですよね。で、神様の答えは私はあるという名前なんだ。これを一言違う言葉で言うと、私は全てなんだよということなんです。あなたにとって全ての全てなんだよ。あらゆる領域で私が関わるんだよ。私たちはいつも神を限定してしまうんです。ある時には神様に頼い、他のことについては私が自分の必要を満たさなければならない。でそれでうまくいかなくなると神様助けてっていうわけなんですよね。で昨日も話しましたが、トマスという人があなたがどこに行くか分かりません、道を教えてくださいって言ったんです。そしたらイエス様なんて言われました。私が道なんだよ。私たちありますよね、どこに行くか分からない、どういうふうにすればいいか分からない。その時にイエス様の言葉は、私が道なんだよ。神がその必要になってくださるんです。ですから私たちは神に満ち満ちること、満たされること、これが私たちの役目なんです。そしたら私たちが行くところどこに置いてでも神がその必要になってくださるということですね。そして15節です。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。 はい、皆さん新改訳の聖書を持ってらっしゃるかと思います。あ、新共同訳にはですね区別がありませんが、新改訳の聖書ですと主という言葉が太字になってるんですね。でそれは違うヘブル語が使われているからなんです。普通の主というのはアドナイという言葉で、いわゆる主人、マスターですねが使われているんですけれども、ここでは違う言葉、これは名前なんです。YWVH あるいは、あ、ごめんなさい、 YHWH ですね、あるいは YHVH、 発音できないんですよね、発音できないようになってるんです。でこれを推測して、その中に母音を入れるとですね、エホバとなることもあるし、またはヤーウェとなることもあるんですね。ヤーウェ、ヤハウェと書いてヤーウェ、先ほど賛美をしたヤーウェというのはこのことなんです。これが私たちにとっての神の名前であって、昨日も学びましたが、ヤーウェは救い、ヤホシュアとヘブル語では言いますけれども、これが短縮されたのがヨシュア、そしてそのギリシャ語がイエス。ヤーウェが救い、私たちの救いになってくださった方なんだ。そして16節、行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神アブラハム、イサク、ヤコブの神主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のことを、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのであるということで、先ほどモーセに神が言われたことを民にも伝えなさいということなんですが、父と蜜の流れる地と書いてあります。このカナン人の地を父と蜜の流れる地と言ってるんですね。父というのはもう当然この酪農ですよね。蜜というのはその蜜が出るような野の草木が生い茂っているということを表しているわけなんですね。今は荒涼とした砂漠の中にモーセがいる中で、そこから北上するとこのような豊かな地に行くようになるよということで、それを父と蜜の流れる地なんだ。そして18節、彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今私たちに荒野へ3日の道のりを旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え。しかしエジプトの王は、知らなければ、あなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせようと。いうことで、神様は、モーセがパロにイスラエルの民を出て行かせるように頼んでも、決して行かせないことを前もって知っておられたんですね。神は学習することのお出来にならない方なんです。神にできないことがあるんですか？はい、あるんです。いろいろできないことありますよ。神は嘘をつくことができない方です。神が言われることは全部真理なんですね。そして神は悪を行うことはできません。神はたくさんありません。できないことたくさんあるんです。その中の一つが学習ができないんです。後に何か起こって、あ、そうだったんだって言うことができにならない方なんですね。あらかじめ知っておられます。で、パロがどんなにやっても、イスラエルの民を出て行かせないということをご存知だったので、無理やり彼が出て行かせるように、仕向けるよと神様がおっしゃってるんです。で、それがいろんな不思議と書いてありますが、これが災いなんですよね。災害をですね、エジプトに下らせることによって、彼が無理やりイスラエル人を出て行けとさせる。お前たちがいたら私はもうダメだ、この国はダメになる、だから出て行け、このようにさせるよとおっしゃっているわけなんですね。 次に、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出ていくとき何も持たせずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならないと。好意を持つようにすると言ってるんですね。これ不思議だと思いませんか？イスラエルのためにいろんな災いが起こっているにもかかわらず、エジプト人はイスラエル人に好意を持つようになるって言うんですね。好意っていうの不思議ですよね。同じことをやってても、ある人からは非常に好意を受けて、他の人からは、ある地域では好意を受けて、他の地域では好意を受けない。ここに神様の摂理があるんですよね。救援旅行に行かれた方はわかると思うんですけれども、あるところでは何も反応がないのに、ある部分において不思議な空間が広がっている。そこにおいては好意が与えられている。で、聖書を読むとですね、その、例えばダニエルに神が好意を、そのダニエルを親しむ、その好意を与えてくださっている、これ書いてあるんですよね。神から来ているもの。で、おそらくはもっと具体的に言うと、イスラエル人を通して、そのエジプトのこの、この圧政を行っているパロと比べてですね、この何か違う、この良いものを見たんだと思うんですよね。そのエジプト、いくら自分たちがひどい目にあってもですね。それで、ある程度の一定の尊敬をこの持つようにされたんではないかなと。そしてもう一つ、この剥ぎ取らなきゃいけないっていう結構強い言葉が使われてますけれども、これはですね、二つの目的があります。一つは、幕屋を作らなければいけないんですね、後に。で、幕屋には金や銀が必要なんです。でも、奴隷の身分である彼らは、それがないんですね。で、もう一つは、賃金ですよ。彼らは、建築物を、もう、ことごとく建ててった、その労働者だったわけです。でも、何ら報酬を受けていない奴隷だったわけなんです。でも神がここで報酬をもらいなさいということを行っておられるわけなんですね。では4章に行きます。いかがですか？ここまで見てですね、神様が忍耐強く、モーセがまあかなり消極的なところを、いや大丈夫なんだよ、大丈夫なんだよとおっしゃってくださっている部分を読みましたが、やはりまたモーセはですね、違う疑問を言うわけなんです。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。今度はですね、正しい神様なんだけれども、本当にその神様をあなたは代表しているんですかという疑問を言われたらどうするのかって話をしているわけなんです。分かった、イエス・キリストは分かった、本当にでもあなたはイエス・キリストに出会った人なの、まあ、こういう質問をしていると同じですよ。でそれで主が2節、彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か？彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると、杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。杖ってこれ何の杖ですか？羊飼いの杖ですよね。何の変哲もない羊飼いの杖なんですけど、それを用いて神様は奇跡を行われるわけなんですね。で後にこの杖が神の杖と呼ばれるようになります。この杖がですね、航海を渡らせたりですね、いろんなですね奇跡を呼び起こす杖になっていくんですね。神様は何か特別なことを私たちができるようになって私たちを用いられるのではないわけなんです。すでに私たちが持っているもの、普通に持っているもの、普通にあるもの、当たり前だ、あまりにも身近で当たり前のこと、これをお持ちになってご自分の技を行われるんです。多くの人がですね、この基準に達したら私はこのことをしますってこう言うんですよね。確かに準備っていうのは必要ですよ。けれどもですね、神様は今持っているものを捧げなさいと言われるわけなんです。 今持っているもので捧げていきなさい。私はそれを用いるよ。そしてここで興味深いのは、尾をつかみなさいって言ってるんですね。蛇の尻尾。皆さん、蛇を捕まえるときに尻尾を捕まえたらもうアウトですよ。蛇を捕まえるときはどこですか？頭掴むんですよね。尻尾はまずいんです。でもここで神様が信仰を試しておられます。モーセの信仰を試してるんですね。神様の命令にモーセは従ったら、そのまま杖に戻りました。で、次に、主はなお彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。一つだけでダメだったらもう一つの印を見せなさいということなんですけれども、雷病にするだけではなく、今度は雷病から手を戻すということなんですね。私たちの神様はこういう回復の神様です。元に戻してくださる神様なんですね。魔術とかですね、この呪術っていうのはですね、当時このエジプトでも行われていましたけれども、破壊する方はできるんですよ。元に戻すのはできないんです。これを神様が行ってくださる。で、次に8節。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの2つの印をも信じず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となると。いかがでしょうか。配慮に富んだ方ですね、神様は。もうモーセの疑問の一つ一つに神様は答えてくださっているんですけれども、いかがですか、私たちもですね、いろんな疑問をですねしていく中で、実はその疑問というのは言い訳だったりするわけなんですね。いろんなことを言っている中で、でも神様はいろんな配慮をしてですね、いろいろこうやってこうやってあげるよ、こうやってああやってあげるよって言ってるんですけれども、もうモーセに言い訳ができなくなっちゃったんで、本音が出てくるんですね。モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。これ嘘なんです。使徒の働きの7章の22節には、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。彼は口が上手い人だったんですよ。雄弁だったんですよ。でもまあ40歳の時に受けた教育ですね、挫折感によって、まあこういう、まあ失望感というか自信を完全に失っていたとも言えますけれども。で、次に、主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が押しにしたり、耳しいにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ、行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。すべてが神が支配しておられるということです。耳を開ける、目を開けるだけではなく、耳を聞こえなくし、盲目にすると。これ、神の主権なんですね。いいですか？障害者の人が、神がそれをしたと言ったら、ある意味でそうであり、ある意味でそうではないんです。よろしいですか？とっても大事ですよ。生まれつき盲目の人に対して、弟子たちが本人の罪ですか、両親の罪ですかと聞いたときに、イエス様は両親の罪でも本人の罪でもないと言われました。アダムが罪を犯したために、罪が世界に入り、死が世界に入った時からそのような障害が生まれたのであって、本人の罪とかそういうことではないわけなんです。けれども神はそれをも支配されているんです。神の支配の外でそれが起こったのではないです。それをも神様が統括しておられるんです。それがここで言っている押しにしたり耳しいにしたりということになるわけなんですね。で、次に、すると申し上げた。ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください。わかりますね。 だからできないっていう質問じゃないんです、あの答え、あの何ですか、問題じゃないんですよ、したくないという問題だったんです。でこれが私たちがいつもする言い訳で、私はこの命令には従いません、あそうですか、私はこういうことしてあげるよ、だからこうなったらこうね、従ったらこういうことしてあげるから、ああしてあげるから、いや、やりたくないんですなんですね。私たちに必要なのは、英語だったらあの英語だとこういうふうによく言いますね、 ability ではないと、能力ではないんだよと、 availability、 私は準備ができています、これが必要なんだよということです。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた、あなたの兄レビ人アロンがいるではないか、私は彼がよく話すことを知っている、今彼はあなたに会いに出てきている、あなたに会えば心から喜ぼう、あなたが彼に語りその口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあってあなた方のなすべきことを教えよう、彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる、あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならないと。神様はちょっとしびれを切らせたわけなんですが、この神様はですね、私たちのレベルに降りてきてくださる方なんですね。 でも当然ながら対価があるんですよ。ここではアロンが話すんですが、パロの前に2人が出ていくんですよ。ですか？そして目の前にパロがいるのに、モーセはパロに話せばいいものをアロンに話すんですよ。そしてそのアロンがパロに話すんですよ。変な滑稽な場面になるんですよね。こういう、私たちよく役所で複雑な手続きをして、なんだかなんだかって言いますよね。複雑にしてるのは誰ですか？私たちなんですよ。神様がこうしなさいって言って、はい分かりましたって言ったら複雑にならないんですね。けれども私たちがそれを拒むがゆえに、物事が複雑になり、めんどくさくなり、かえってそれが重荷となっていくわけなんですよね。でも神は憐み深い方ですね。それであっても神様はご自分の働きをしたいと願っておられるわけなんです。でそこで18節、それでモーセは宗徒の イテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに安心して行きなさいと答えた。そうですね、宗徒に家を出る許可をもらい、そしてこのイテロは出エジプト記の18章に出てきますですね。モーセたちが戻ってくるんですよ。モーセは200万あるいは300万いたと言われるイスラエル人を引き連れて、ホレブの山の方にまで来るわけなんです。でそしてミディアンの地からイテロがですね、やってきてですね、そしてそこでまた再会するわけなんですけれども、で次に、主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け。あなたの命を求めていた者は皆死んだ。覚えてますよね。その40歳の時にパロはモーセを殺そうとした。その、殺そうとしていた者が死んだと。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。出エジプト記の2章ではゲルショムという息子しか出てきていません。でもここで息子たちと言ってます。出エジプト記の18章を見ますと、もう一人の息子が生まれたんですね。エリエゼルという子が生まれています。そしてこの家族 ですね、チッポラというお母さんと、そして二人の息子と、そしてモーセで旅立ちました。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰っていったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え、
しかし私は彼の心を堅くなにする。彼は民を去らせないで、
あの、はい、ここに私はパロの心を堅くなにするという表現が出てきました。これが出エジプト記の中に何度となく出てくるんですよ。で、この表現が私たちを思い悩ませるわけですよね。心を柔らかにする神様ならば理解できるんだけど、心を堅くなにさせる神とは一体何なんだと思うわけなんです。で、私たちは気をつけてこのことを知るべき。昨日のローマ人の学びがまさにここだったわけなんですよ。ぜひ、音声ファイルを聞いてください。ローマ人の学びの9章で詳しく取り扱いましたが、私たちはですね、この神の主権について知るときには頭で理解してはいけないんです。そうではなく、神様に自分を委ねていくという、その行為を持ちながら、その自分が捧げていきながら聞いていく内容になっていくんですね。でないと理解できません。で、先ほど読んだ3章の19節をもう一度見てください。3章の19節、エジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っていると言ってるでしょう。心を堅くなにするというのは、本当はイスラエルの民を出て行かせたいのに、神様が無理やりですね、彼の心をそういうふうにさせなかったという意味ではないんですよ。そうではなくて、もともとパロが最後まで強情を張っていくということを神は知っておられて、けれどもその強情を張っていくということを積極的に神は用いられながら、ご自分の不思議と奇跡を、印を行っていくという強い意志の表れなんですね。で、これが堅くなにするということです。これ何回も出てきますので、その都度説明したいと思いますけれども、この奥義と言ったらいいでしょうか。神様の行為をですね、私たちが知ることによって生活が楽になります。なぜならば、モーセもこの堅くなにするということがわからないときには苦しんだんですよ。考えてみてください。私も今こうやって話してますけれども、神様が前もってここにいる人たちは全然話を聞かないよっていうことを言われてもですね、言われたとしたらですね、話す気なくなるじゃないですか。皆さんは聞いておらっしゃいます。詳しいです。今仮の話をしたんですが、聞くからやっぱりやる気が出るじゃないですか。聞かなかったらやる気出ないですよね。でモーセもその葛藤があったんですよ。でも実は聞かないということにものすごい大きな意義があるということ、むしろそれを通して神様がご自分の偉大な御業をお見せになるということが分かった時点で、困らない、悩まないようになったんですよね。でこれが私たちの生活でも必要なことなんです。問題が起こった、これは一体何なんだ、嫌な人が現れた、期待通りにならなかった、神様がしてるんだ、そう思った時に私たちは、あ、なんだ、じゃあ悩む必要ないわ、神様がしておられるんだったら、神様の支配の中にあるんだったら、私は思い悩まないで神様に委ねていこう、で私は神様から言われたことだけやっていけばいいんだと、自分が負わなくてもいい重荷を負わなくても済むようになるわけなんです。で、この飛躍が必要なんですね。ですから、この堅くなにするということ、これからたくさん出てきますので、その都度学んでいきたいと思いますが、で次ですね。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこうおせられる。 イスラエルは私の子、私の甥子である。そこで私はあなたに言う。私の子を生かせて、私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの甥子を殺すと。はい。ここで甥子という言葉が出てきましたが、これは初めに生まれた男の子を意味しています。家畜だったら初めに生まれたオス、人間だったら初めに生まれた男の子、つまり長男ですよね。その長男が最も大事な人であり、第一人者であり、相続者であるわけなんですね。で、神様はイスラエルを私の甥子と呼ばれました。そしてキリスト者も同じように神の子と呼ばれ、神の相続者となったわけなんですよね。で、イスラエルを出て行かせないことによって神様はエジプトの甥子を殺すとおっしゃってますけれども、これは、第10の災いで実現します。では次に24節。さて途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに現れ彼を殺そうとされた。あれ、何なんですかこれはと思いますよね。今神様がエジプトの甥子を殺すとおっしゃいましたけれども、今度はモーセを殺そうとされちゃってます。で次に、その時チッポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った、まことにあなたは私にとって地の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその割礼、その時割礼のゆえに、地の花婿と言ったのであると。この息子が割礼を受けていなかったんです。割礼はアブラハムに対して神様が命じられた子孫の契約の印だったんですよね。覚えてますか？それを母チッポラは良しとしていなかったんです。ここで、この、誠にあなたは私にとって地の花婿ですっていう、ちょっとですね、こう怒りを持ったですね、こう、表現なんですよ。ここで言ってるのは。抵抗をかなり覚えてます。おそらくは、彼女はそのミディアン人の中ではそのような習慣がなかったんでしょう。ですね。血を流すとは何事だということで、彼女は抵抗していたんです。けれども今、エジプトに戻るんですよ。イスラエルの民、神の民に、と一つになるためにエジプトに戻るんですね。でもチッポラもそれに従わなければいけないわけです。いくら異邦人でも。でもそれをしなかった。で、この時点で、チッポラと息子二人は、ミディアンの地に帰ります。18章で、さっき言った、イテロが、ホレブの山のところに来たときに、その妻と息子二人もやってきます。ですから、彼女、三人はですね、引き返しました。ですか。ここで大事なことは、原則は、契約を結んでいるものと結ぶことを拒んだものは同じところに行くことはできないということです。御霊によって新しく生まれたものとそうでないものは共に神の国に入ることはできないということです。同じ活動をしていたとしても御霊に生まれたものは神の国に入るけれどもそうでないものは入れないんですね。どんなに頑張っても無理なんです。で、もう一つは、今、ミディアンの地にいたときには、そのチッポラは、このモーセの神を認めていたことでしょう。けれども、エジプトの地に向かうイスラエルの民のところに行くという具体的な行動を起こした時点で、チッポラが誠の神をきちんと受け入れてはいなかった。イスラエルの民と一緒になるということを彼女は受け入れていなかったということが明らかにされたわけなんですね。行動に移すことによってその人の信仰があるかどうかということが明らかにされるわけなんです。 ヤコブ書の2章17節に、信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですとあります。行いによって救われるのではありません。そうではなくて、行いによってその人にその信仰があるかどうかということが明らかにされるわけなんです。信仰というのは必ず行いが伴います。行いのない信仰というのは信仰ではないんです。信仰の種類と言ってもいいでしょうか。口だけで言っていること、でも具体的な行動を移すことで本当にその人が何を信じているかがはっきりと現れるんだということなんですね。では次行きましょう。27節。それから主はモーセに仰せられた。荒野に行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い口づけした。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと命じられたすべての印のすべてをアロンに告げた。アロンに会いました。久しぶりでしょうね。この時にアロンはちなみにですね、3歳上のお兄さんなんで83歳ですね。おじいさん同士がですね、こうやって会ってですね、そしてまず神の山、ホレブの山で会ってですね、自分たちが間もなくここに戻ってくるわけですけれども、そして、エジプトに行ったわけです。それからモーセとアロンは行って、エジプト人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の前で、目の前で印を行ったので民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝した。いかがですか？皆さんがイスラエル人だと思ってください。400年間苦しめられてですね、今この時代に主が顧みてくださったんだ。それで礼拝を捧げました。皆さんにも神様は顧みてくださいます。どんなに長いと辛いと思ってもですね、神様は顧みてくださいます。いや、そんなことない。違います。顧みてくださるんです。そしてその救世主のようなですね、モーセとアロンが来てですね、早速仕事に取り掛かりますよ。パロのところに行きます。でもその初動段階でことごとく失敗します。一節、五章の一節。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこうおせられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。パロは答えた。はい、わかりました。ではなかったんですね。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。モーセとアロンは神の言葉を預かっている者として権威を持って語ったんですけれども、パロはその権威など全く度外視しています。主とは一体何者？ヤーウェって一体何者か？私はヤーウェなど知らない。なんでそやつの声を聞いて従わなければならないのか？ということなんですよね。当時はエジプトはあらゆるものが神々とされていましたが、その筆頭にパロ自身がいるんですね。パロは偉大な神の一人であって、それゆえに政治的な権威も絶対的な権威を持っていて、イスラエルの民も自分の所有物だと思っていたわけなんですね。で、このパロの態度というのを私たち人間の全般の態度というふうにも考えることができるわけなんです。神様からいつも私たちも呼びかけをされているわけなんです。つまりイエス・キリストという名に対してあなたはどうしますかという問いかけを全ての人が与えられているんですけれども、多くの人がイエス、そんなの知らないよ、なんでそんなイエスに私が気を使わなければならないのかという反応をしたならば、その人はまさにパロと同じ傲慢の罪を犯しているわけなんですね。で、パロと同じように私たちの生活の領域があります。自分が持っているものがあります。これは私の所有物だ、これは私がやっていることだけれども、それを手放す、そこの領域に神様が入ってくるのをこの 拒むがゆえにイエスなんかいらないよということになるわけなんですね。
で次に3節、すると彼らは言った、ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野への3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か、剣で私たちを撃たれるからです。わかりますか。先ほどはですね、イスラエルの神主はこうおせられるってこう言ったわけですよ。権威を持っていたんですけども、あ、すいません、あのヘブル人の神が、生かしてください。陳情ですね、ここではね。陳情、ヘブル人の代表者とに変わっちゃってですね、陳情してるわけですね。で、すると、エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。
すごいですね。
その日パロはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。
礼拝するということをですね、怠けているというふうに取ったわけです。いかがでしょうか。皆さん今礼拝を捧げに来てますけれども、怠けてると言われたら、まあちょっと腹立ちますよね。
で、私はですね、ここの箇所を読んだ時に、仕事の奴隷になっている、まあ、世の人というか、まあ、日本の人というかダブってしまうんですね。仕事に忙しすぎる。また自分がやっていることに忙しすぎる。礼拝というのは安息の行為そのものなんです。休むことなんです。
いや、休むって言ったらテレビ見るの。
いや、そうではないね。テレビ見ても疲れるんですよ。私たちの魂はですね、どこで休みを得ることができるか、満足できるかといったら、神の前で初めて満足できるんですよね。神がしてくださったことを眺め、そして神を褒めたたえること、そのことが礼拝をすることなんですが、それをですね、怠けるということを言って、そして他のものに駆り立たせる、これが奴隷にするということです。ぜひ礼拝を捧げてください。賛美をしてください。祈ってください。そこに命の泉が湧き出ます。それをやらないで仕事、あ、これをしなきゃいけない、あれをして、これをして、あれをして、これをして、続けていたらカラッカラに乾いてしまいます。ちょうどイスラエルのようにレンガを積んでいかなければならないように、自らに重荷を課していくようになります。そして潰れていってしまうんですね。ぜひ休んでください。 そして次に、そこでこの民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前たちに藁を与えない。お前たちは自分でどこへ行っても行って藁を見つけて取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。
はい、
これですね、当時の古代のエジプトの遺跡を見ていくと、藁ではなくて刈り株が使われている部分があるんですよね。だ、その中にはイスラエル人が作ったものも多いかと思いますよ。もう一度言いますけど、この出エジプト記ですね、神話だと思わないでください。物語じゃないんですね。歴史なんですね。古代エジプト史に確認することができることがたくさんあります。そして次に、監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよう。
パロの監督たちがその民の上に立てたイスラエルの妊婦頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を今日も昨日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。そこでイスラエルの人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。この妊婦頭たちはですね、エジプト人がパロの名を使って勝手にそういうひどい仕打ちをしていると思ってたんですね。それでパロに陳情したんですが、パロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあ、すぐに行って働け。藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の妊婦頭たちは、お前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思ったということで、パロ自身から同じその命令が出ていることが分かり、まあ顔が青ざめたわけですね。そして理由が分かったんです。モーセとアロンが言ったばかりに、私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいって言ったばかりにこうなったことが分かったんです。で次に、彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのですと。辛辣に言ってますね。あなたが私たちを殺してるんですよと。で、それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。いかがですか。そうですよね。全くそのように見えます。神の皆によって語らなかった方がマシだと思われる状況ですよね。ここにですね、激しい霊の戦いを見るんですよ。神の御業が始まるところには反対者の活動も始まります。よろしいですか。もう一回言いますよ。神様が働き始めたら反対者も動き始めるんです。今までは反対者、つまり敵、悪魔、サタンが牛耳っていたところに神の軍隊が入っていけば、当然ながら軍事用語で反攻と言いますね。反攻っていうのはその、反対する攻撃と書きますね。反攻、カウンターアタック、英語で言ったらそれをやってくるわけなんです。ですから一時的に状況がもっと悪くなることもあるわけなんですね。で、私たちが信仰生活を送っていく中で、出エジプト記を見ていくときに、エジプトというのは世の中であって、そしてパロは悪魔だと見ていくと、その霊的生活のそのなんていうの、ダイナミズムっていうか、どうなっていくか、構図というのが分かってくるんですよ。ですか。皆さんがイエス様に興味を持ち始めた時からこれが始まっていくわけなんです。そしてイエス様がどのような方なのかなという時に、悪魔は猛烈にそれに、あ、皆さんがイエス様から離れるようにですね、工作活動を始めていくんですね。で、周りの状況が逆に悪くなることがあるんですよ。だったら、なんだ、信じない方がいいじゃないっていうふうになるわけですよね。でもその先があるんです。6章の一節、ちょっと見てみましょうね。今日は6章やりませんけど、この6章の一節だけ見てみますが、そこで、それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。今にわかるって言ってますよね。ですから今はわからないんですよ。 後に分かる、今に分かる、でも今は分からない、今には分かる、だから今間もなくすると分かってくるよ。もし世が私たちに反対しないのであれば、今頃世界中はクリスチャンだけになります。イエス様の教えは素晴らしいですよね。いかがですか。素晴らしいから自分の周りの人はイエス様を喜んで受け入れてくれるだろう。愛に満ちた方、恵みに満ちた方、憐れみ深い方、こんな素晴らしい方世にはいない。すべての人が受け入れてくれるだろう、自分の周りにいる人は受け入れてくれるだろうと思ったら逆現象が起こるんですよね。悪魔が働いているんです。けれどもこの6章の一節を見るように、余裕を持ってください、心に余裕を持ってください、今にわかるという神様の言葉を、声を聞いてください。たとえ状況が悪くなっても、それは勝利に行くその一歩なんです、序章なんです。私たちが圧倒的な勝利者なんです。ローマ人への手紙の8章の後半に書いてますよね。このようなことの中にあっても私たちは圧倒的な勝利者なのです。これを覚えていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちも今モーセと同じように、神様あなたに言われたことを行おうとしているにもかかわらず、なんか違うことが起こっている、逆のことが起こっているという時がよくあります、お父様。けれども、神様あなたが教えてくださいました、今教えてくださいました、今にわかる。ですから私たちは後退することなく前進したいと思います。あなたご自身の見せてくださる御業を待ち望んで、そして次に来るどんでん返しを見ていきたいと思います。このパロの頑なさを通して、むしろ神様あなたが大いなる技を行ってくださったと同じように、その否定的なことをむしろあなたが用いて、そして大いなることを行ってくださるというどんでん返しをあなたがしてくださることを、私たちは信じてこの一週間も歩んでいきたいと願います。どうか今日学んだ、今日聞いたあなたの声を私たちが忘れることなく、そして日々を歩んでいくことができますように助けてください。ここにいる一人一人の兄弟姉妹にあなたの御顔を輝かせてくださいますように、恵みと平安で満たしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。